こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト。今回もですね、楽しく真摯にお送りいたします。ただいまですね、っていうかこのところずっとこの話題なんですけれども、サブプライム危機といったものがですね、全世界を揺り動かしております。まあ端的に言って、住宅バブルにですね、踊ってしまった人たちが、まあ、深手を負ってしまったということが、結局のところ本質なのかなと考えています。過大なリスクを背負ってしまってですね、大きな、利益、ゲインをですね、狙ったっていう、そういう人たち、そして、はたまた、機関投資家といった存在はですね、まあ今や、青息吐息の、その、厳しい状態に立たされている、立場に立たされているという状態なわけなんですけれども、まあ、この身分不相応っていうのはなかなか怖いものでですね、自分の身の丈を超えたリスクを背負ってしまった、まあ、言葉は悪いですけれども、欲に目がくらんでしまった投資家っていう存在はですね、その思惑が外れてしまいますと、容易に投資家としての命を奪われてしまいかねないと、そんな怖さがあります。リスク、まさに不確実性ですので、自分の分をわきまえた行動というのが非常に大切なのかもしれませんね。野心というものをリスクは、甘やかしません。分を超えたですね、不確実性を背負うということは結局のところ自分の命を縮めてしまうということに、なってしまいかねないということを私たちに教えてくれているような気がします。まあ、ここで投資家という言葉を、使ってしまいましたけれども、まあ、そういう存在の人たちはですね、投資家とは言えないかもしれませんね。投機家もしくはギャンブラーということになってしまうのかなと思います。投資に徹したいものです。で、そうやってですね、そういった厳しい状況に立たされている、ヘッジファンドとかそういう存在がいてですね、まあ、死にかけているっていう状況ではあるんですけれども、そういったファンドに投資している、機関投資家や金融機関といった存在もですね、これまた同じようにリスクを負担していたというわけで、同様にサブプライム危機に際しては損失を被っているわけです。ところで、今回のキーワードの一つにですね、証券化というものがあります。サブプライムローンというものはですね、単純に信用度の低い人々に、住宅ローンをですね、まあ、貸し付けた、住宅取得資金を貸し付けていた。それに加えてですね、その債権を、有価証券にして、まあ、債権にしてですね、その、セキュリティーズにしまして、で、それを他の投資家に、売って、まあ、リスクを移転しておくと、まあ、そういった流れが、あるわけなんですけれども、信用度の低い債券が証券化されて、当初の貸し手からリスクがどんどんこう転がされていった、転嫁されていったというところにですね、今回の、住宅バブル崩壊、サブプライムクライシスというところにですね、その、まあ面白みって言っちゃなんなんですけれども、その特徴的な、まあキャラが立っているといえばこういうところにあるのかなと思います。まあ端的に言ってですね、複雑な仕組みになってしまったんですよね。で、その結果として、今回のサブプライムローンに絡んで、この問題に絡んで、本当のリスクがどこにあるのか、旗から見てもですね、旗から見たらですね、まるでわからなくなっているというのが、現状なのかなというふうに思えるわけです。ところで私たち人間にとってはですね、正体不明なものほど怖いものはないです。その正体がよくわからないものほど、私たち人間のですね、不安感や恐怖といったものをかき立てるものはないように思えます。そして今、世界を覆っているサブプライムクライシスというものはですね、不安心理の連鎖といったものが形を、世界中にですね、不安心理の連鎖が形となって現れているというふうに解釈していいのではないのかなと考えているんですね。まあ、思い返してみますと、1980年代にですね、 土地バブルに踊った私たちの国、日本ですね。そしてその後、土地バブルが崩壊した後、不良債権に苦しんだ、この日本という国。これに非常に似ているのかもしれないな、なんてことを思ったりします。ところで、2週間ほど前でしたか、グリーンスパン前 FRB 議長はですね、今回のサブプライム危機に、苦しんでいる状況、その様相をですね、以前の株価大暴落、ブラックマンデーに、非常に似ているというふうなことを、述べていました。まあ、なるほどなぁと、思わされましたですね。ところで、今回ですね、不安心理が形となって、まあ、株価がですね、大幅に下げていて、で、私たち投資家にとっては、おやおやという状況ではあるんですけれども、こういう状況、確かに、ちょっと前を振り返りみましてもですね、まあ、似たような状況というものは、実は結構あったりするのかなと感じたりするわけです。そして、思い出しておきたいのはですね、株価が下げに下げた、あの時期、かつての時期といったものは、今、こうして振り返ってみますと、私たち投資家にとってはですね、意外といいかですね、まあ当然といいますか、最高の投資の好機、チャンスであったということもですね、また同時に、思い出しておきたい、そして覚えておきたいものではあります。まあ、今回は、こんなところですかね。楽しい投資研究、ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoushi.com、 Yahoo や Google で楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットいたします。ところで、楽しい投資研究所においては、楽しい投資友の会というオフィシャルクラブを運営しております。友の会会員の方には不定期にではありますが、投資の感性を高める、磨くをテーマとした、ニュースレター、楽しい投資ニュースレターを、配信しております。楽しい投資友の会への入会金や年会費は一切かかりません。完全無料でご利用いただけます。友の会への入会手続きは楽しい投資研究所のホームページから、2分もかからず、あっという間に登録手続きは済ますことができますので、興味がおありの方はぜひアクセスしてみてください。お待ちしております。興味がおありの方はぜひどうぞ。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト、いかがでしたでしょうか。私はですね、明日からちょっと里帰りしてまいります。山形なんですけれどもね、山形に、嫁さんとですね、二人で、帰ってですね、久しぶりに親孝行でもできればなというふうに考えています。山形は、果物で有名な、地域でしてですね、非常に美味しいんですね。まあ、桃とかリンゴとかさくらんぼとか、いや、美味ですね。東京に住んでいるんですけれども、その辺のスーパーで、まあ、ちょっと高いお金を出して買ってもですね、やっぱり山形の果物には全然かなわないもんです。まあ、そういうありがたいところで、幼少時をですね、過ごすことができた自分は今更ながら幸運だったなぁなんてことを、考えている、思ったりしますね。まあ、投資とは直接関係ありませんでしたけれども、まあ、ポッドキャストでもですね、まあ、この編集後期的に、私自身の個人的な近況なども伝えられたら、まあ、面白いのかなぁなんて思いまして、今回はこんなことも、喋ってみました。では、里帰り行ってまいります。というわけで、今回も楽しい投資ポッドキャストお聞きくださいまして、どうもありがとうございました。次回もどうかお楽しみに、楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。